YJFM、YJFM、こちら、やるじゃん FM、周波数 87.0MHz で放送中。
さあ、やってまいりました。本日、7月23日火曜日、第476回 87.0MHz 学大 FM と言いますと、いつもの千本桜ホールは三田社長からのご紹介。学芸大学駅そばは、ダイニング&バー、ルッチさんのご理解とご協力によりまして、午後7時から、8時半のレギュラー放送にてお送りしてまいりますので、最後までお付き合いのほど、どうぞよろしくお願いいたします。さて、先週はですね、デザイン&イラストレーターの森田信彦氏から、急遽、ミーティングのね、お声掛けをいただきまして、何かと今後の展開についてね、ルチさんがどういうわけかちょっと昼間閉まってたもんですから、お隣のね、学英府駅前の、コロラドさんにて焼きサンドイッチなどをいただきながらね、どういうわけか塩ならぬ胡椒をかけてですね、振りかけていただきながらも、そんなピリッと辛口ながらしっかりとね、打ち合わせをさせてもらったり、あるいはまあ阿佐ヶ谷にて劇団松井の準備さん公演を拝見したりとかね、はたまた豆腐ソングをですね、まあ遠くスペインにあるね、地元で、そのスペインの方で有名な和食豆腐屋さんが、ございましてね、そちらへまあ発送させていただいたりと、まあ結果はどうなるかわかりませんけどね、とりあえずまあアクセスさせていただいたということで、まあ何かと暑いながらもですね、しかし、全くね、私個人的には冬と比べればね、まだ動きが取れるので、まあそんなうちにしっかりと動いておいてですね、まあ少しでも実りある、良き秋を迎えたいなと思わないではいられない。そんなサンママンことキーボー伊藤と、そしてこちらはですね、いつものように、まあ特にご情報をいただいておりませんこととて、至って普通なご紹介。第4週目アシスタントといえばこちらということでね、いつもですとアシスタントご紹介申し上げるわけなんですけども、本日そんな殿岡幸子さん急遽風邪にてご欠席ということでね、まあまあ長くやってるといろんなことがアクシデントやね、まあまあそんなことが起こるわけでして、そんな風に思っておりましたら、なんと本番前にですね、ゲリラ豪雨と言いましょうかね、大変巷の方でも電車が止まりの、タクシー捕まらずの、歩いてきのみたいなですね、大変な状況になっておるようでございまして、まあ学園は学園としましてもね、ちょっと相変わらずなんだかんだとその機材関係の不良とかございまして、大変には違いないんですけどもね、今日はまあそんなゲスト関係の方のいろいろとアクシデントとかトラブルもある中で、前回ちょっとそういったしくじりがあったもんですからね、今回に限ってちょっともう二度同じ、過ちは犯せないということで、では違いないんですけども、まあ何かとしかしね、バタバタと、そんな状況には違いなくて、まあしかしそれにしてもね、なんとかちょっと始められそうなんで、そんなことにはめげずですね、明るく楽しく元気にね、始めてまいりましょうかね。そんな中で本当にまあ、皆さん、体調とかね、いろいろと、本当にもう巷でもいろんなこと起こってまいりますんで、気をつけながらね、お過ごしになっていただけたらと思います。まずはそんなことでね、始めてまいりましょうか。いつものサンママンことキーボー伊藤の学大 FM と。はい、そんなこんなで本日も始まりました学大 FM でございますけどね、まあそれこそ何度も申し上げておりますように、来春でね10年を迎えるということはございましたり、あるいはまあ何ですか、今年の、そうなんと申しましても、今日7月23日火曜日なんですけども、気がつくと昨年の7月24日火曜日がね、ここルチさんに移っての初めての 初放送ということでしたんで、なんだかんだで丸1年ね、こちらのルチさんに移ってきて、放送させていただくということでね、まあまあそういった意味で言うと、めでたくもありがたいのかなといったことには違いないんですけどね、なんだかんだ言いながらこうやって放送をやらさせていただいているということだけでもありがたいと思いながら実施させていただく中田 FM でございます。本日は担当アシスタントをお休みながら、ゲストにはね、素敵なお嬢さんお二人をお迎えしておりますんで、リスナーと関係者の皆さんにはそちらの方をお楽しみになっていただきながら、本日のカキ&メールの紹介あたりから始めてまいりましょうかね。はい、それでは早速先ほどの冒頭のご紹介にもありまして、本日のカキ&メールの紹介は久保田さんからいただいてますね。送り先のスペインはバルセロナへ、豆腐マンを送るですが、久保田さんはですね、ホームページ閲覧しまして、遠い異国で日本の食文化を広め、豆腐の店を営む人がいるんですね。さて、海外に荷物を送るには、ヤマト運輸利用であれば、国際宅急便ゆうパックより割高です。しかし確実に届きますよ。なんせ利用者が少ない、括弧1年で1、2回ですかね、括弧閉じることと、業務部門が細分化されており、パソコンにてヤマト運輸国際宅急便で調べてもらって、金額詳細を調べくださいと。何かと繁忙期で帰って寝るだけなんで、どうか簡素な文脈をお許しをということだね。こちらは、まあ、何は金融と青木雄二先生つながりのね、青木雄二さんの お友達、久保田さんということなんですけどね、久保田さんに、まあ、彼はその、配達って言いましょうかね、そちらの方のプロフェッショナルなんで、その豆腐ソングをスペインに送るにあたって、私もニューヨークとかね、サンフランシスコ、ロサンゼルスあたりに送ってたことが過去にあったんですけど、久しぶりにちょっと海岸郵便、ということなんで、確認の意味で久保田氏にいろいろとお伺いしたり、またお骨折りいただいて無事発送させていただいたんですけどね、まあしかしさすがにプロの方がおっしゃるんですからそうなんでしょうけども、なんせ利用者が少ない、1年で 1,2 回ですかねってことなんでね、まあ部署にもよるんでしょうけどね、年間を通じて 1,2 回ってことは、まあ全国を通じてそんなことはないでしょうけどね、彼のエリアからは 年に 1,2 回しか発送される方がいないということなんでしょうね。まあ、それぐらい少ないんですかね。また結果はそんなスペインからのね、何かしら連絡といいましょうか、リアクションを楽しみに、リスナー関係者の皆さんもね、またもちろん私もそうですけども、ともともお待ちいただいて、また結果をお知らせ申し上げたいと思います。続きましてはお世話になっております竹秀和さん、第2週目、アシスタントをお願いしますね。竹さんから、スナック目黒のサンママン、キーボーズバーの稟議書に対して私の意見等です。まだ詰めてないので甘いですが、確認していただければ幸いですということね。ママ竹さんは第2週目アシスタントを担当していただくようになって、彼は彼でそういった大阪の方でね、居酒屋店長、学生居酒屋店長で、早くからそういう調理料理ね、関係でプロとしてが、まあ、活躍しておいでだということで、何かとそういったことにね、今後ともまた相談乗っていただきながら、なんとかね、そちらの方をうまく起動させていただけるようになればありがたいなと思ってますけどね。さあ、ちょっとそちらはお堅いところではございますけども、デフレ退治は少子高齢化対策からということで、衆議院議員は海江田万里事務局さんからいただいてますね。安倍内閣の経済政策に異議を唱えると、民主党はデフレを容認する政策なのか、政党なのか、とレッテルを貼られることがありますが、しかしその手法において安倍政権の取っている政策と大きな開きがあるということで、安倍政権のインフレは我が国の企業が凄まじい国際競争にさらされ、勤労者の賃金が全体として上昇することは考えづらいと思います。もう一つ考えなければならないのは、我が国の少子高齢化の問題です。若い世代の半数を占める非正規雇用者の賃金では、結婚できなければ子供もできません。 やはり持続する消費を継続してもらうには働き盛りの世代の手取りを増やすことです。こうした政策は当たり前のことですが、そのことを言い続けることが今や必要な時代になってきたと思いますということでね、選挙も終わりましたけどね、まあ自民党、公明党、保守圧勝ということでね、加江田さんのところはまあ本当に、惨敗という結果だったんですけどね、まあ私がなどが申し上げることもなく、それこそ回答的な立場での立て直しといったことには なるんでしょうかね。ぜひ、まあ、本当にそういった意味で言うと、反自民といいましょうか、保守、反保守としてのね、まあ、野党的な受け皿がないということで、今回もその投票率が、ね、非常に低かったというふうに伺っておりますので、ぜひ今後もですね、本当、剣道将来というふうなことも、言葉もありますように伺っておりますので、ぜひ頑張っていただきたいなと思わないではいられないですね。続きまして、USB か、USB メモリだと思います。戸村さんということで。ご指摘の品はコンビニでも売っていると思いますが、イオンや洋華堂の文具売り場の方が2、3000円ぐらいと、ちょっと安価かもしれません。理想的には旧 PC から新 PC にデータを持ってくるのはできるはずですが、とても時間がかかるとか盲点はあるかもしれません。お金をかけて自分で試すのがベストかと思います。まずは初期化すれば使えるのではないでしょうかということでね、まあ、相変わらずの電脳地方のサンママンにしてみれば USB という言葉は知っていたけれどみたいな、 USB という言葉は知って、なんかちょっとにわかになんか笑い声がありますけど、言葉は知っていたけれどみたいな、なんか歌がありましたけどね、私 USB じゃなくて USA とかなんか わけのわかんない読み方してたんですよ。いや、そのくらいちょっとわけわかんなくて、要するにそのデスクトップとノートパソコンの間のデータをね、やり取りするっていうんで、前から聞いてはいたんですけど、なかなかそういうデータのやり取りがうまくできなくて、ちょっと挑戦してみたんですけど、何しろ初期化という言葉すらも忘れてたぐらいでね、まあそれでもなんかあちこちいじってるうちに初期化できて、まあそれがね、ほんとズボラなもんで、結果的にできるようになっちゃったんで、まあいろいろやってみるもんだな、みたいなね。まあ、それこそあれですよ、馬には乗ってみろ、人には座ってみろでね、どういう例えかもよく分かりませんけども、とりあえず、まあ、ちょっと頑張ってみた結果なんですけども、うまく今後とも機能してくれることを願うばかりですね。さあ最後になりますけども お世話になっております。昨日は突然の訪問ですみませんでした。ご馳走までしていただきありがとうございました。学大 FM パンフの PDF 今後今夜お送りします。また T シャツも確認し入稿しますが、その前に一度またご連絡いたします。もろもろ頑張りますのでよろしくお願いいたします。USB 購入できてよかったです。ありがとうございます。ご心配いただきまして。また劇団松井の準備さんの星屑サイダー、私も昨日の夜見に行ってきました。本当に出来が良かったですよね。台本がしっかりされていて、舞台なんだけれども、映画を見に行ったような感覚でした。面白かったです。ということでね、確かに私も拝見してきましたけれども、本当におっしゃる通り、本がしっかりしててね、まあまあ別にその他、その方、方以外の他の作家の方の本がしっかりしてないというわけじゃないんですけどね、まあ、誰とは申し上げませんけども、なかなかちょっとね、いろいろ難しかったりとかっていう部分があるんで、哲学的だったりとかね、そういった意味で言うと松永さんの台本って言いましょうかね、本は、非常にこう理解しやすくて、やっぱ女性ならではのちょっとこうそういったね、こう優しいと言いましょうか、こう行き届いたと言いましょうかね、そんな内容だったんで、非常にこう楽しく、分かりやすく、楽しく拝見させていただいたような次第ですけどもね、今後ともまた劇団松井の準備さん、年内にあと 4、5 本やられるとかっていうことなんでね、大いに頑張っていただきたいと思いますけども、体調にも気をつけていただきたいと思います。また森田氏には引き続き、これデザイン&イラストレーターの森田氏からの書き込みのメールでしたけどね、引き続きどうぞ何かと3万万、学園 PDF、学F パンフ、豆腐マン PDF、あと1959の デザイン&イラスト、ね、もろもろ本当に、大変、何かいろいろと押し付けちゃって恐縮ですけども、ご助力のほどお願い申し上げます。さあそんなこんなでね、一人喋りも疲れちゃうんですけども、そういった意味で言うとね、本当にアシスタントとともにお送りしております学大 FM、 まだまだ学大 FM アシスタント、女性アシスタント、可愛くて、そういう方求めておりますのでよかったらいつでもよろしくどうぞお願いしたいと思います。このサンママのちょっと胸の内をさせていただければというふうに思ってますけどね、はい、そんなこんなで本日の1曲目、ね、ゲストとあるいはもしくはアシスタント等にちなんだ楽曲にてご紹介ということなんですけども、本日ゲストの方がね、お歌を歌っておいでの方なんで、音源をお持ちなのかなと思ってましたけども、まだオリジナル音源をご用意ないということなんで、楽曲的には今何と申しまして、一押しのアーティストでね、八代亜紀さん事務所での秘蔵っ子、またプロモーターの祐天寺は金子さんね、本当に可愛がっておいでの、私も先日文化放送のサテライトストージに拝見しに行ってまいりましたけどもね、ミリアさんね、ミリアさんのナンバーで一曲聴いていただいた後、本日のゲストの方ね、ご紹介してまいりましょう。それではまずはミリアさんのナンバーで聴いていきましょう。こちら、胸がないんだ、かけがえのない はい、そんなこんなでね、聴いていただきました本日の1曲目、ミリアさんのナンバーでね、お聴きいただきましたけども、それではですね、番組的には今日の時事ネタに行きたいところですけどもね、ここでゲストの方を呼び込まさせていただきたいと思います。本日のゲスト、サラダヤンは池谷優子さん、岡村さやかさんのお二人です。ようこそ。
どうも、よろしくお願いいたします。
はい、こんばんは、ご無沙汰いたしておりますけども、
はい、
サラダヤン、
はい、
ひらがなでサラダヤンでよかったですか。
そうなんです、はい、サラダとヤンなので。
そうだそうだ、だから、そもそ も、はい、もうネーミングの由来を前回、聞きそびれちゃったんで、
はい、
改めて伺っておいていいですか。
そうですね、はい、サラダヤンのヤンは私池谷優子のニックネームの一つで、イケヤンって呼ばれてるんですね。
イケヤン
なので、
は
あ
は
あはあ、そのヤンをいただいてというか、
いただいて
昔ラーメンでマダブヤンなんてありましたけどね。
ラーメン、
そんなラーメンが、
あ、ええ、それご存知じゃない世代なんですね。
すいません、
全く感じなかった。いいですね、そんな別に私がその振った方が謝るんだけ
ど、いやいや
いけないぐらいで。
そんなヤンです、
はいはい、そして、はい、サラダさんの方は、
私岡村さやかって言うんですけども、はい、そのさやかからのちょっとあだ名でサラダっていうのを使ってまして、
それでサラダヤン、
はい、はい、そうなんですよ。
なるほどね、はいはいはい、はい、さあ、そんなサラダヤンのお二方は、実は学内 FM2 度目なんですよね、
はい、
本当はね。
そうなんですよ、
ありがとうございます。
しかし、まあ、いろいろとなんかそういう、こう、どう言ったらいいんでしょうね、不思議なご縁だったり、
あ、そうです、
また、グッドタイムスバッドタイムスって言いましょうか、なんか ね、
本当に偶然の、
偶然なんですけどね、まあ、ざっくりとお話しておきますと、中目黒へ、中目黒トライさんっていうところがあって、はい、そちらの方に、学大 FM が出張放送で伺った時に、実は楽屋のライブハウスの真下さんがゲストで予定されてたんだけど、真下さんがなんか事情があって来れなくなっちゃったとか で、うん、はい、でたまたまお嬢さんたちが、その打ち合わせかなんか で、
ね、
トライさんに見えてたんだよね、
はい、
で急遽ね、
偶然
ね、偶然ね、で出ていただけませんかみたいなことで出ていただいて、
い
い、そうそうそう、
お喜び、
そっからとにかく、だったんだけど、まあ、うん、それがそれはグッタイムズで良かったんだけど、
はい、
バッタイムズとしては私の不手際と不意気届きで、放送の録音がね、はい、うまく取れなくて、これで、うん、せっかく出ていただいたのに申し訳なくもごめんなさいねみたいなこと言ってたら、たまたま今度はまたそれグッタイムズで、
はい、
中目黒トライさんのスタッフの、北村さんが、外部録音なんだけども、音取ってましたよつんで、取っててくれたのね。じゃあそれちょっとお借りできないからしらってことで、また編集し直してウェブアップできるようになったわけですね。
それで今はもう聞けるんですよね。
聞ける聞ける、
前回のも、
うん、ただそんなにクリアな音じゃないけどね。
でも、
ね、そう放送の状況自体は分かるように、もう編集アップされてますんで、
ありがとうございます。
だから過去のも合わせて今回聞いていただけるので澤田さんもご本人さんたちも含めて、
はい、
リスナーと関係者の皆さんたちはね、どういった方なのかっていうのを、改めて、再認識していただくなり、今後また応援していただければと思うんですけども、さあ、そんな流れで澤田さんは、
はい、
その後、この前の中目黒トライさんで正式にライブをされたということで、
はい、
しかもそれが超満員ということ、
おかげさまでありがとうございます。
私も伺いたかったんだけど、その日たまたま楽屋さんの方でね、
はい、
他にライブがあって、うんうんうん、それが私たちの往年のアイドルの、フィンガーファイブのアキラさんのライブがあって、
わ
ー、そうそう、天狗はやいけど見かねーみたいなね、
わーやば
ーへいへいへいへいへいみたいな、もうお客さん、まあ、ほとんど満席で、
あら、
でしたけど、まあ、9割方お嬢ちゃん、まあ、昔のお嬢ちゃんです
うまい言い方されます
ね。いやいやいや、それで私がもともとフィンガーファイブ嫌いじゃなかったんだけど、
はい、
私たちの、その思春期の頃のアイドルじゃないですか、
はい、
で中学校の 友達がたまたま上京してくるんで、はい、あのやっぱり同じ同級生だから、まあ、お嬢ちゃんじゃないけども、うん、あの往年のアイドルには違いないんで、うん、要するに持ってる記憶とか覚醒とか快感は同じだから、うん、あのサプライズでちょっと面白いの連れてやるって言ってもう約束したんですよ。
言わないで内
容を。そうそう。で連れてったら誰やろうな誰やろうなって言ったら、うん、あのそれが始まったんで、うん、おー、あきらやんけーみたいなこと
で、すごいびっくり
しました。でも嬉しかったでしょうね。
そうそうそう、まあそんなことで、サラダヤンさんの方には伺えなかった。
いいんです、いいんです、
申し訳なかったんですけども
、でもなんかリハでね、ちょっとい らして、
いやいやいやいや、だからあの、まあこれだったらやっぱりお世辞じゃなくて、それはあの箱がね、だいたい53坪あって、座りで100から110、スタンド、はいはい、スタンディングで200と聞いてましたけど、うん、あ、これはいっぱいになるなと思いましたもん。
嬉しいです。
ありがたい。
ありがとうございます。う
ん、だからちょっと、ただどんな風なサウンドをやってたりとか、うん、どんなパフォーマンスをやっておいでなのかなっていうのは、ご承知じゃない方はおいでなんで、で音源がね、はい、今日あればこんなだよっていうことでご紹介できるんだけど、オリジナルのあれレコーディングとかまだされてないの？
してないんですよ。まあ、目標ではあるんですけれども、
オリジナルをね、
はい、今の曲頃。でもこの前感じてやってるね、
ちょうど私が歌った、
池谷さんが歌ってましたね。
メモリー
的な、
あ、それ的な
的な、そうそうそう、近い
でしたけど、はい、なんか簡単にストップしちょっとお願いできるんだったらちょっと
なんか大丈夫、歌っていいものとかって大丈夫ですかね、どさくさに紛れて
ちょっとやってみる。
ヤンさん音
あれだね、
じゃあジョイトゥザワールドちょっとだけ先見てください
。 OK、 ワン、ツー、ジョイトゥザワールド、 All the boys and girls now、 Joy to the fishes in the deep blue sea、Joy to you and me。
終わった
。あ、いいえ、こちらこそご無理言っちゃってすみません。
いや、そんな、
いやいやいやいやいや、いい、いい、
大丈夫でしたか。
あのね、ちょっと驚いちゃったのは、そんなにポップなやつやるんだみたいな。
あ、そうなんですよ。
あの、はい、いかにクラシックな
印象だったから。ちょうどね、たまたまご覧にあの来てくださったタイミングが私がそういう曲を歌ってた時で、
大クラシックの何曲をね、
でもなんか、まあ後でね、プロフィールとももう一度詳しくお伺いするんだけど、やはりほらミュージカル、はい、しかもそのデビューが帝国劇場で、レ、はい、ミゼラブルみたいなこと、はい、ね、あ、お二方ご一緒じゃなかったの？
違うんですよ、それぞれ。
あ、そうなんだ、はいはい、だからそんな風に伺ってたから、やはり僕らにしてみればちょっとこう、ちょっと遠慮いかったりとか難しかったりとか、
なかなかきっかけがないと、
うん、そうですよね、
いかない。でも基本、まあ正直僕もタモリさん系なんで、
サングラス経由、
そっちじゃなくて、まあ、ぶっちゃけミュージカル苦手、でもタモリさんも、ね、やっぱりあの人も日本人だから、うん、急になんかこう立ち上がって、はい、なんかこうあのスイーンみたいな、こうなんか
突然で歌って、
そうそう、突然歌ってね、はい、まあ、王様はどうしたこうしたの
とかね、なんで私のこと
をどんな話かちょっと気になりますね今の、いや
いやいや、王様と私とかそういう気じゃないですか、うん、あのなんかこうサンダブミュージックとかもみんなそうじゃないですか。ちょっとあの形式は苦手なのね、うん、もっと遡るとあのなんだっけ、ダラ
ダラ、ウエストサイドスタジオですね、
はい、喧嘩してんのに急に踊り出してどうすんだおめ
え、殴りなさいよと、
仲良しかおめえらみたいなね。
そう、確かにそういう感想もね、よく
ちょっとあの感じがどうもね、ちょっとこうなん
ですか、喧嘩してるのに、
余計そうでしょ。だから王様と私とかはね、子供たちをこうあれしてて、なんかこう子供たちを諭すのに、
そうですね、
先生が言ってることになって聞かないのみたいなこと、それはまあいいですよ。
そんなことはないですけど、
喧嘩してんのにな、しかも絡んじゃったりなんかして、
そうです、抜群にダンス上
手いし、
身体能力半端ないですよね。
そうなのよ、だからそういう感じでね、はい、ちょっとまあ私の中では あのミュージカルっていうのは、ちょっとこうご縁がなかったり馴染みがなかったりするので、さらにちょっとこうそういうハイソサイティなっていうか、そういうインテリジェンスな感じ がアカデミックな感じがあるじゃないですか。あ、ということなんで、今あさっきの何でしたっけ、
ジョイトゥザワールド、
そうそうそうそう、
ポップな感じ
でしたからね、はい、なんで世界を
はい、もともとはこれ聖歌 なん
だ。聖歌なんだ。要するにゴスペルみたいな。
そうですね。だからいろんな人が
入ってきてて、なるほどなるほど。うんうんうん。じゃあだからそういった意味で言うと、他にもこういったなんかナンバーをたくさんおやりだったりするんですか。
そうですね。結構あのサラダヤンのライブでは、うん、あのミュージカルのそういうクラシックっぽい曲以外に、そのミュージカルの中でも結構あのポップス、それこそあのビートルズの曲を集めたあのカタログミュージカルとか、うん、いろいろあるので、
は
い、
ビートルズ、はい、なんかますます弾きたくなっちゃう、
ね、そうです。結構幅、ミュージカルといっても幅が広くて、うん、それこそそのクラシックじゃない感じのポップスの曲もすごく多いので、うん
ね、アバとかね、
はい、
アバいいね、ダンスミュージカル聞きたいね。
もう本当にそういう曲もやりますし、うん、あと本当にポップス、洋楽も邦楽も、うん、っていうのもサラダヤンのライブではよくカバーしますね、
うん、そうなんだ、はい、まあだからじゃあ、ポップスが中心ということでもなく、またそのミュージカルの、私が今言ったような難しい方のミュージカルとか、
はい、
クラシカルなものとかだけじゃなく、さまざまなバリエーションでお客様を楽しませていらっしゃると。
そうですね、その美味しいとこ取りみたいな。
そういうでもアレンジとかどうなさってるの。
それがこう IKEA さんができるんですよ。あのあとね、あの IKEA とピアニストの方とかに、
IKEA ってたね、
あの一緒にちょっとこの曲こういう風にしていきたいんですけど、うん、こんな感じのなんかこう弾き方とか演奏で聴かせてくださいって言って、そこで作っていったりとか、
う
ん
うん、お二方はそういうミュージカルの、ミュージカルというかそういう音大みたいなところに行って勉強された方たちなんですか。
あの私はあのミュージカルの専門学校に高校卒業後上京して、はいはい、そこに3年間行って、はいはい、そこで学んだという感じですね。ボーカルと言いますか。
はいはい、岡村さんは。
私は普通の文系の大学を出て、でその大学在学中にあの入ったあの東方ミュージカルアカデミーっていう、うんうん、あの、まあ、1年生の、うんミュージカルの、まあ、学校があって、はいはい、そこで IKEA と一緒になったんですね。
じゃあそのミュージカルの舞台でね、はい、あの共演されてご一緒で、あ IKEA ったりとか、あこの人の才能が素晴らしいなと思ってご一緒になられたんじゃなくて、はい、学校が
もともと
同級生、
同期で、
同期丸っきり、
はい、一期なんですけど、なので
ピンクレディみたいなもんだ。
あら、
あそういうことですか。
学校が同じだから、例えば
あいいんですか、
清水なんとか学校とか堀越学園の同級生みたいな。
あいいんですか、一緒にしていただいちゃった。すいません。
的な、
そういうのはでもさすがにやらないでしょ、アイドルみたいなの。
やりますね。
やるんだ。すごいね。
やってましたね。
ほらいいね、はい。ダンスもなさるの。そしたらやっぱりミュージカルだから。
そうですね。
あ楽しいな。フィンガーファイブさんも悪くなかったけど、そっちもう見たかったな。
いやいやもうね、フィンガーファイブさんもそれこそその曲をやりたいなと思う方々なので、
合うんじゃない？素敵だな。
拝見したいですよね。今も生で見られるってすごい貴重ですよね。
ねえ、はい、まあそういった意味で言うと楽屋の親方がそっち行ってたわけだからね、
うん、そうです ね, ね、マシモさんが、
はい、そ
サラボーンの PA もされたことがあるという、マシモさんが PA を、ね、してくださった
り
したので
、ね、だからほとんどもう間違いなく完璧な音響と、
はい、
ね、それ気持ちよかったでしょ、だから、
はい、もう本当にとても楽しかったです、ね、本当に
だからもう申し上げたら失礼だけど、あんなにリハーサル長く力入れてしっかりやっちゃって、
はい、
本番持つのかなと思って見てたけど
でもちょっと頑張りすぎちゃったかな、
息入ってたよね、
はい、2回本番みたいな、2
回本番でしたね、
やってましたよね、
一日中歌ったねって感じでした ね
すごかったですよね、まあ、若いからそれもいいんでしょうしね、まだ楽しいんでしょうけども、
だんだんちょっとでも限界を感じつつ、
もう後半ヘトヘトだと思いながら頑張れ頑張れって自分を鼓舞しながら、そう
なん
だ、はい、あれは楽しかったです。それはそうですよ、だって当日ピッチャーでダブルヘッダーで投げてるみたいなのって
、あのねヤンさんの対局なんて特に
ちょっとねクラシカルな曲を歌ったりもしたので、
うん、あれ大変でしょ、しかも当日今日のゲリラ豪雨じゃないけどね、
はい、
あ開演前に
そうなんですよ、雨がね、
大雨が降ってきちゃってね、
そうなんですよ、そんな中ねすごい待っててくださったお客様とかも、
ね、
下に並んでてくださったり、
僕はいろいろでもあれですご案内したいとか、ちょっとこうあの自分を売り込むわけじゃないけど、いろいろとやらせてもらった
んです。そうなんですか、会場整備とか、ありがとうございます。
僕らよりもやっぱり言っても島山さんとかね、
あ
の
内
山さんがそうだったら相当あのあれして、どうぞ2階上がってこちらでお待ちくださいとか、雨どうしよう看板を引っ込めたり出したりとか、いろいろやっておいででしたよ、
一緒にやってくださ
った、まあ、一応お手伝い
させていただきまし
たけど、
まあそんな風にしてでもいろんな方からのご協力いただきながら、はい、大盛況と、
本当におかげさまで、
どんな印象でしたか、総合的に やり終えた感。
そうですね、う
ん、まあ、なんかやっぱりちょっと 悔いが残ったりとかそういうこともありましたか、今度の課題を残したりとか。
そうですね、個人的にはやっぱりいろいろ自分がどうやって歌に対してもこう取り組んでいきたいなってことがあったんですけど、やっぱりもうお客様温かく本当にあのスタッフの方々にも本当支えられて、本当とても幸せな気持ちで、そこはやっぱり今もありますね。非常に幸せでしたね。
トライさんとかはどうでしたか、岡村さん。やりやすかった
すごくやりやすくて、すごくなんかこう具体的な話で恐縮なんですけど、お手洗いが女性3つあって、はいはい、それが結構ライブハウスでは珍しいなという印象があって、で結構座る席も、はいはい、ゆったりしていたので、うん、お客様からも結構好評 で、うん、背もたれもあって、でお手洗いもあれで、すごく良かったねって言っていただいたので、
うんうん、お料理とかも出たんでしょ。
今回は何もドリンクも料理もつけなかったんですけど、注文された方はドリンクもそのまま、うん、はい、飲まれてたので、
大変ちょっとこうあまりも単刀直入すぎて恐縮なんですけども、はい、まあ、それはあなたたちの才能とか魅力とか人間性とかそのネットワークということとか組織力とかいろいろあるんでしょうけど、ズバリなんであんなにお客さん集客力が終わりなんですか。
いやー、もう
すごいじゃないですか。だって早くからもうだってね、ウェブとかを拝見しましたけど、もう売り切れごめんで、はい、でキャンセル待ちでみたいなことだったでしょ。そうですね、私はこれ長年音楽活動やってますけど、はい、そんなことないですよね。
本当ですか。いやもうなんかお客様がもうなんていうか家族と言いますか、うん、こうもう本当に毎回欠かさず来てくださる方ばっかりで、
そんな何皇族出身の方たち
なんですか。そんな、いやいや、
もしかしたら
ビッグダディの子家系
みたいな。わからない、わからないと。
いっぱい兄弟とか親戚
が多いんだったし。あ、そういうことじゃない、そういうことじゃないんですけど。うん、そうお客様が本当に欠かさず応援に来てくださる方が多くて、でまたそのお客様がそのお友達とかご家族になんかこう宣伝してくださって、今日職場の先輩連れてきたよとか。
素晴らしいよね。本当にだから、そんなだって100だの200だの簡単に入らないですよ。
いやもう本当に、なのでもう本当に優しい方に
恵
まれたなっていう。だ
って島山さんがびっくりしてたもん。すげえねーって、だからものすごく期待してる、しておいてみたいですよ。
ありがたいです。
今後またなさるわけでしょ。
ぜひ今後も継続して定期的に、はい、トライさんと。
ちょっとこうなんか脇にちょっとサンママもわしらっていただける
そんな脇なんておっしゃらずに、そんなこの、ね、今のヘルメットでこうサンマのかぶってらっしゃる、ね、全部持っていかれますよね。
そう
ですよ。
本当にもうそんなね、集客力があって人気のあるって実力のある方とやっぱりこうご縁があってね、コラボレーションさせていただくんだったらありがたいと思ってます。ごめんなさい、綺麗で可愛くてってのつけるのは
いいんです、本音がね。
いやいや、そんなことないんですよ。
でも嬉しい、
はい、ただ残念なのはちょっとまだ音源、オリジナル音源がねお持ちじゃないってことなんで、はい、近々レコーディングとかの予定もあったりするんでしょ。
この間あの打ち上げの席で、うん、下山さんが、うん、手伝ってくださってるピアニストの土井和也さんというすごい素敵な方がいらっしゃるんですけど、はいはいはい、もう曲作ってあげなよって、もうすごいご利用ししてくださったので、
う
ん、まあ、土井さんが何とかしてくれるかなっていうのを、
土井さんに話し
ちょっと期待して、今ここでね公共 の、 放送
電波を使って、
それはもう土井さん私からも一つよろしくお願いしたいと思います。
や
ったー、ね、はいはいはい、まあ、間違ってもでも島山さんに作らせちゃダメ、
あ、ダメですか。
不動産でロックンロールみたいなことになっちゃ う、
う
ちょっとタイプ違うと思うから、あくまでも、ね、
そこちょっとじゃあ見極めて、はい、お世話になりながら、
まあ、彼は彼の曲です、素敵なんだけど、あんたたちのキャラちょっと似合わないと思うので、はいはい、まあ、そんなことだったね、はい、まあ、オープニングのちょっと話が長くなっちゃいましたけども、番組的にはこの前と同じような流れになりますけども、今日の時事ネタということでね、はいはいはい、私の方で気になったニュースを10項目ぐらい読み上げますんで、
はい、
それについて、簡単にコメントいただくことによって、本日のゲストの池谷さん、岡村さん、どんなキャラクターの方なのか、どんなことに興味や関心がおありの方なのかなといったことが、ね、リスナーの方たちに伝わればなといったコーナーでございますけどね、うん、それではまず最初に、まあ、選挙も終わりましたけども、参院選自公が過半数を獲得、衆参のねじれ解消、野党は共産、都市部で躍進、民主薄まる存在感ということでございました。続きまして20人が吐き気などを訴え、8人が搬送、福岡のホテルということでございました。続きまして警官が切りつけられ、 7発発砲、横浜容疑者は大怪我。続きまして2500メートル潜れるロボットも海底ケーブル修理船を公開ということがございました。続きましてマンスルー暫定大統領憲法改正委員を設置、エジプトバグダッドで連続爆発、65人死亡、192人が負傷ということでございました。続きまして、黒人射殺無罪、全米100都市で、抗議集会ということでございました。続きましてニュートリノの変身に新パターン、高エネ圏が裏付け。続きましてマリコ様故郷公園で卒業写真、生まれ変わっても AKB ということがございました。続きまして金箔大好き、これはゴールデンボンバーですかね、オールナイト日本出たいということで直木賞受賞会見ということでね、これなんかマーク賞を取られた女性の方がなんかゴールデンボンバーが好きでオールナイト日本にゲストに出たいといった内容じゃなかったかと思いますけどね。最後に救援の外野客席に感謝の待機大旗、福島の子どもたちが子どもらが寄せ書きといったところですけども、さあ早速ゲストのお二方にお伺いしたいんですけども、まあ、その他にもね、あのロイヤルベビーが誕生
した
と
か、
スクールのビッグニュースもありますけども、あとなんかどうです、山口県の方でちょっと猟奇的な殺人といいましょうかね、はい、あの八坂村的なね、なんかそういうのがあったりとか、いろいろとまあございますけども、はい、そんなことでも構いませんよ、特に、まあ、じゃあ池谷さん。
私はですね、この黒人射殺無罪、全米100都市で抗議集会っていうのがちょっと気になったんですけど、ミュージカルにヘアスプレーっていうタイトルの作品がありまして、これ舞台が60年代のアメリカで、もうお話はもうコメディーなんですよ、一人の女の子が、のサクセスストーリーみたいになってるんですけど、この作品の裏に描かれているのが黒人の差別とか、そういう人種差別的な問題が実は描かれていて、その作品の中で、主人公の女の子 もう今はニューフロンティア時代だって、いつか黒人の大統領もなんか出てくるかもしれない、それぐらい新しい時代なんだから、早く無差別なんか差別なんかやめて、みんなで手を取り合ってっていうことを言ったりするんですけど、なんかこういうねちょっと事件見てしまうと、実際今ね黒人の大統領がこう誕生して、何年か経つのにこういう事件がまだ起こってしまうのかと思うと、ちょっと、時代が変わっているはずなのにっていう、ちょっとなんか、悲しいというかちょっとやるせないというか、根深いものを感じました。
なるほどね。そういった部分でいうと、本当におっしゃる通り黒人の差別とかそういうのね、せっかくアメリカでも大統領は黒人の初の大統領になったのでね、こういったことがあると非常に残念だなと思わないといけないですね。それでは岡村さん的にいかがでしょうか。
はい、私は、2500メートル潜れるロボットも海底ケーブル修理船を公開っていう、これですね、別に全然詳しくないんですけど、この海底ケーブルってこう見たら、最近全然ちょっとずれちゃうかもしれないんですけど、スカイツリーの近所の道がスカイツリーをきれいに見るために電線をこう地中に埋めてる工事をやってるっていうニュースを見まして、すごいそんなことできるんだと思って。そうなんですね。だからなんか確かにこう埋めたらこう街並みもきれいになるし、お金はねちょっとかかっちゃうかもしれない、一概には言えないんですけど、なんかすごいなって。
昭和の街並みって昔全部そうじゃないですか。電線があって、外にそういう電信柱というのが立ってて、でそれでこうなんていうんですか、景観もね、そういったこうそれこそちびまる子ちゃんとかサザエさんのような、そういう街並みだったけど、ああいうのは今もどんどんなくなっちゃってね、
どんどんじゃあみんなこう地中に行ってるってこと、そうなんですね。結構、そのスカイツリーの付近はすごい電線がやっぱり
下町だから、向島とかね、
あの辺は、
だから余計に多かったものを今そういうふうにして、開発したりとか、都市整備してるってことになるんでしょうね。
そうなんですね。
でもその話は初めて聞きました。
本当ですか。
むしろそこでスカイツリー近辺でやってるってことですね。
そう、ちょっと下町派としてはこう、そうなるのかっていう。
下町派でしたっけ、
ね、そうですよね。そう近いんですけど、私にとってこう錦糸町とかがもう町なんですけど。
なるほどね。
そんな感じ。
なるほどね。そういった意味で言うと、どうでしょう。そのちょっと街つながりの話ですけども、昨日もちょっと静岡がどっか行っておいでだったとかって伺ってましたけど、違いましたっけ。
あ、 静岡昨日というか、なんでそんないい話を振ってくださるんですか。
いやだから一応
今後の話なんですよ、それは。
あ、今後行かれるの。
はい、はい、実は今週の日曜日にですね、あの私の出身地岩田で、あの本当にもう小学校の頃から合唱でお世話になってたスタジオで、はいはいはい、あのサラダヤンライブをすることになりまして。
そうなんですよ、
そうなんですよ、もうキンキンなんですけれど、
突然の発表で
突然歌うって来られたんじゃないか、これから行かれる
って話ですね、はい、
じゃあまあそれはまた後でみっちりとね、じゃああのアナウンスしていただきましょうかね。
ありがとうございます。
はい、じゃあそんなこんなで CM に続いて、さらにですね、サラダヤンさんについていろいろプロフィールと伺ってまいりましょう。それでは CM でこちら。
春夏秋冬、四季折々を通じてプライベートタイムにさまざまな愛のシーンを彩った、そんな音楽をお届けします。流れる音楽がドラマに変わる、平日が休日に、日常がまるで映画のワンシーンのように出会うことができるでしょう。そんな至福の時間をあなたにお届けするミュージックショップ KO レコード。電話番号03-3716-1951、 03-3716-1951。 ホームページアドレスは http://www.musicshop-ko.com/ です。 KO レコードがあなたと素敵な音楽との出会いを演出します。
新コーナーの時間ではありますけどもね、本日はゲストにサラダヤンのお二人にお越しいただいているということで、本来ですとここで楽曲的なプロフィールのご紹介を申し上げるところなんですけども、お二方ね、何かとお忙しいご様子で前もって、特にご情報をいただいておりませんでしたので、私の方でもまたちょっと間違ったところからね、情報ピックアップしても何かと思いましたので、ご自身の方からそれぞれに、改めてアナウンス、セルフアナウンスということでね、お伺いできればと思います。それではご出身なり、先ほどのねご出身下町とか静岡とか伺ってまいりましたけども、それぞれに血液型とか、まあ、例えばね、彼氏のタイプとか、
おっと踏み込んだ
結婚の時期を頃にあれだとか、
むしろ占ってください。
岡村さん、岡村さん、ちょっといいですか、はい、反応しすぎ
おかしいな、
気持ちは分かるけ
ど、おかしいな、食いつくところ間違えましたね、
気持ちよく分かりますけど、はい、まあ、お年頃ですからね、そこはねはいはい、さあどうぞそれぞれにセルフアナウンスしてください。
はい、池谷優子と申します、はい、サラダヤンのヤン、池ヤンともっぱら呼ばれております。
もっぱら、
はい、もっぱら、はい、血液型 B 型です。
はい、
B 型なので、やっぱりこう、私 B 型B 型とはいえ、私は割と空気が読める方だと思ってるんですけど、
そう思う、ちょっと B 型的な印象、前も聞いたかも分かんないけど、前の放送でも、ほとんど忘れてた。
本当ですか。私も今まで忘れてた。
そんな、
それぐらいちょっと B 型の 色とか気配ないね。
あら、やだ、ちょっと B 型に失礼ですね、私の血に
自らの血に。僕らはすごい A 型なんで。
あ、そうですよね、
超安心。
あ、よかった。私、世界に優しい B 型。
そう
なんか、世界に優しい B 型。
じゃあ、そうそうって言っちゃ、大きな声で言っちゃってるけど、じゃあ、普通の人はそうじゃない B 型みたいなことになっちゃうけどね。
いや、世間はいろいろあるんだけど、はいはい、いや、そんな、池谷優子でございます。はい、はい普段はですね、やっぱりミュージカルの舞台を中心に、はい舞台に立たせていただいております。7月10日まで実は帝国劇場、日比谷の帝国劇場という劇場で映画にもなりましたレ・ミゼラブルという作品に出ておりました。実は来月からですね、地方公演がありまして、そこ3都市、博多、大阪、名古屋を経て11月にまた凱旋公演としてレ・ミゼラブル戻ってまいりますので、そこにも出演させていただきます。
レミゼラブル、レミゼラブル、
はい、アーム上ですね。
アーム上、
あれ誰かの僕は見たんだけどな。
あら、
誰でした主演、劇団四季さんとかだったら。
今
あ、違う、それはどんどん時代によって変わってくるもんね。
そうなんですね。まあ、やっぱり初演は加賀武さんとかがやられていて、
の前ほらミス・サイゴンの話したじゃん、あ、亡くなっちゃったお嬢さん、
あ、本田美奈子さん、
本田美奈子さん、はい、亡くなっちゃった方を例えに出してあのその方と似てるなっていうのはあんまりいいあれかもわかんない比喩じゃないかもわかんないけど、あの本田美奈子さん似てるよね、それ、
骨格が確かに、ね、顔は小さくて、
ね、ラジオの向こうでどん、ラジオの向こうでどんな思
いなんで言い直したの、
なんでそこだけいい発
想なんですかね、これ多分言ってみたかったんですよね、
ちょっとあら、ありがとうございます、うん、いやすごいありがたいです、実はなんかあの今お世話になってる私 の, あの、まあ、事務所、うん、所属してる事務所 の,、うん、あのマネージャーさんがですね、うん、本田美奈子さんの現場のマネージャーさんだったりして、
うん、
実は山坂今ちょっと動揺しております ありがたいです、なんかいろんな、うん、いろんな、まあちょっと今つながりと言いますか、応援を感じて、
うん、でもなんかそういうこうある種同じミュージカルを志す人間として、うん、まあ、なりわいする人間として彼女のそういった志とかね、うん、そういうのはいい意味で受け継いでいきたいですよね、
そうですね、歌に対するなんか思いみたいなものを、ね、舞台からも残念ですよね、歌からも演奏感じるので、
で、あなたの場合はミス・サイゴンとかじゃなくてレイ・ミゼラブル、
今出てるの、はい、今出てる作品なんです、
ミス・サイゴンにも出てたんですよね、
あの私は初舞台帝国劇場ミュージカルの初舞台がミス・サイゴン、
うん、最後に出られてるわけだね、
はい、そうなんです、
映画だけどね、映画っていうかミュージカルだけどね、
お話、ね、ちょっと
僕オペラ座の怪人で見たことないんだけど、あれもやっぱりいいでしょ、
名作ですよね、
そうです、名作ですね、うん、でもどうか伊藤さんとか
なんか上から降りてくるんでしょ、
そう、上からシャンデリアがギャーっていう
ですね、でもしかしたらそのクラシックっぽいミュージカルなので、うん、もしかしたらさっきあの話題に出たヘアスプレーとかはこう、うん、
もうちょっと
ポップな感じなので、うん、入りやすいかな、でもオペラ座もぜひもう本当おすすめおすすめ、
これだからだから前も中目黒の時言ったと思うんだけど、僕ニューヨークに89年に行ってる時に初めてミュージカルみたいなものやっぱ見とかなきゃダメだと思って見たのが、あまりにもショッキングだったのがオーカルカッタっていうやつがあって、前も言ったと思うんだけど、男の人が女の人がもう真っ裸で出てきてクリチンとフリーマンで
そうなんですか、
やるんだよ、
それ初めて伺ったと思います、
オーカルカッタっていう、まあ、だからニューヨークならではのミュージカルだと思うんだけど、まあコメディなんだと思うんだけどね、まあそう、
それはすごいの最初にご覧になりましたね、
ちょっと見ちゃったのよ、これ何これみたいな、
ちょっとびっくり、
私でも何これです
か、ね、それからそのミサイゴンだとかなんかそのキャッツだとか、だからその辺はほらやっぱりオンブロードウェイだといっぱいやってるじゃないですか、仕事もやってるんで、はい、まあ、いろいろ見たんだけど最初見ちゃったのがそれだったので、ね、まあ、これがだからまさしくワオですよ、これがもうニューヨークなんだっていう、ガラガラとカルチャーショック受けました、
日本じゃ絶対できない
そうでしょう、ね、
ですよね、きっと、
だからやっぱ上手に隠すんですよ、あれがね、 あれがゲイだったりするんでしょうけども、
ちょっと今こう食いつかない方がいいところですか、
いやどうぞ
大丈夫ですか、
もうそこはもうフリートークで、
フリートークで、
その代わりあなたの将来僕は保証しませんから、
そうですね、これ残るんですよね、そうですよね、
まあでも大人だからそこはね、ましてミュージシャン、ミュージカルのプロフェッショナルとしてはそれはそれとしてありでしょ、そういうエンターテインメントもやっぱり、
はい、
ありに違
いそうですね、はい、
いろいろあって今負けたもんね、シリアスなものもあり、うんうん、はい、そういうちょっとこうフィロソフィスティックっていうかね、うんうん、そういったものもあり、
はい、
幅広くあって嬉しいですね、
はいはいはい
はい、
はい、そんなことでミュージカルを、
はい、
もちろんこれもとも大いに続けていかれると、
はい、
特になんか自分でやってみたいようなこうミュージカル、あの心在なんてそちらにこう、
うん、目標的な
今から、うん、そういうものあったりするんでしょうかね、
そうですね、あの私あの、まあ、私にとっての憧れみたいな、うんうん、まあ役がですね、うん、まあ、まさに今出演しているレミゼラブル の,
ブル
あの映画ではアン・ハサウェイさんがされてたあのファンティーヌっていうあのその女性の役がすごい私にとって、まあ、いろいろ個人的な思い出もあって、うん、なんか思い出や思い出もあって、うん、ちょっといつかと
やってみたい、
胸の内に秘めている役ですかね、
あの、はい、アカデミーの卒業公演っていうのが毎年あって、それがレミゼラブルなんですけど、そこで彼女は卒業公演でもうやってるんですよね、その役を、はい、
そう、一方の岡村さん的に、
はい、
プロフィール、
あ、はい、岡村さやかと申します、はい、2007年に、うん、レミゼラブルで初舞台を踏んで、うん、そこからミュージカルとお芝居とライブと、はい、いろんな好きなものに挑戦しながら活動しています、うんうん、最近ですとこれ前の放送でも言った気がするんですけど、うん、あの大竹しのぶさん主演のピアフという、うんうん、まあ、お芝居に、うんうんうん、 出させていただいたり、ニト物語、今あのミュージカルの方のニト物語が
今やってます
よね、上演されてますけど、その前 の、 あの草薙剛さん主演 の、 あの、まあ、主にお芝居の方ですね、のニト物語の方にも出させていただいたりしてまして、はい、そんな感じでやってます。
でご出身は、
一応東京なんですけど、うん、あの父の転勤が多かったので、うん、いろんなところにいました。
いろんなところにいました。
はい、
で、こちらは B 型、あなたは A 型。
A 型です。
A 型でうまくじゃあコンビネーション取れてるんだね。
はい、なんかあの B 型、私にとって B 型の人ってすごく魅力的で、結構仲のいい友達に多いですね。
あ、そうだ、
貴重だと思います私、 A 型でそういう人。
本当に、いやでも結構多いんじゃないかな、なんかそのであのなんかこの世界 B 型の人が多いですよね。
才能ある人はやっぱり B 型
多いですよね。
我が強いですよね。
いやいやいやいや、
そんなこと言っちゃって。いやいや、
今ちょっと僕流しちゃった。
ありがとうございます。いいんです、いいんです。ザバーン。ザバーン。
あ、そうなんだね。あなたでも、岡村さん話しちゃうけど、この前も、あなた笑顔がいいねって僕褒めたと思うんだけど、歯が綺麗なのね、大体ね。
本当ですか？
歯が綺麗。じゃあ、あなたが綺麗じゃないとか。
もともとレディオの向こうで、ちょっと
どうなるか。レディオのね。
本田さん、野田美奈子さん
のみですが。特別、ちょっと口のね、開いた感じとか、その歯の、歯を、ちょっと、
歯大きいんですよ。
歯大きい、歯並びが綺麗
な。
ありがとうございます。
印象がさパーッと明るい感じはするよね。
ちょっと目がちっちゃい分、じゃあ歯で頑張んないと。
あ、そう、
はい、頑張ってます。
あ、でも味方によると2人パッと現れた感じはなんか双子の兄弟かなと思う。
そんなに、
うん、さ似てると思ったりしないでもない。
そう、なんか今無理やりな。
違う、だから味方なんだろうけどね、いろいろと。あ、こうやってやるとちょっとこう遠近法でね、こっちが頭走っちゃうときは大きいのかな。
とんでもない、もともとそうだと思います。
すみません、いろんな造作が人のことなんかとてもとても言える身分じゃないですけども、
伝えていただいていい、
はい、ありがとうございます。はい、そんなお二方でございますけどもね、それでは学芸部からじゃあまた引き続きですね、掘り葉掘りいろんなことで伺ってまいりたいと思いますけどもね、それでは CM 続いてこちら。ゲストにサラダヤンのお二方お越しいただいているということで、ですね、あ、このコーナーも終わったんだな。キーボードのユニークギター教室のお時間でございましたけどもね、さあ学園から Q&A 形式でいろいろ伺ってまいりますのでよろしくお願いいたします。はい、ということで、まあ、先ほどちょっとプロフィール等でね、あのいろいろとニックネームとかお名前とかっていう形とかご住所、その辺を伺いましたので、じゃあ2番目の質問から伺わせていただきましょうかね。これまでのお仕事や活動の中で困ったことや失敗したこと、あるいは感動や感激されたエピソードなどありましたらお伺いさせて、くださいということなんですけども、いかがでしょうか。まあ、この前もね、同じことを伺ったことかも分かりませんけども、私自身も忘れちゃってるんで、よかったらリスナーの方も初めて聞くかも分かりませんし、
はい、
皆さんも忘れてて前回の放送と合わせても、あ、違うこと言ってんなみたいなことあるかも分かりませんので、よかったらどうぞ。まだ元だってあれからね、いろいろそのライブも終わったわけだから、
そうですね、
この前のライブでね、いろいろアクシデントがありましたとか、こんな大変なことありましたとか、こんな発見がありましたみたいなことがあるかもしれませんし、さあいかがでしょう。
私は最近の中目黒の、はい、ウディシアターさんで、
はいはい、
お芝居をやらせていただいてたんですけど、
はいはい、
結構これ失敗談なんですけど、
は
い
は
い、物が、
は
あ、装置が舞台道具が多くって、
はい、
結構袖が狭かったんですね、
はいはい、
で
舞台のね、
舞台の袖が、はい、で私は結構暗いところですぐ見えなくなっちゃう ので、
鳥目
というか、
雨があんまりね、
はい、慣れれば大丈夫なんですけど、うんうんうん、やっぱりこう舞台上すぐ暗転になってこうはけて、うん、こうどっちだどっちだみたいなこうなるんですけど、うん、で特にその道具も一緒にはけてくるので、はい、その道具さんとこうぶつからないようにするっていうために何回もこう場当たりでこう練習するわけですよ。こっち通りますよとか、うん、で散々やってもらった挙句、うん、本番になっても何回もはっってぶつかっちゃって、でしかもそのぶつかっちゃったらこう静かに小劇場なので、うん、こう静かにしないと丸聞こえなわけですよお客様に、はいはい、なのに
ギャーとか言っちゃ う, 言っ
ちゃう、ギャーまで行かないですけどあぶつかっちゃったぶつかっちゃったとかこうそういうのをこう言っちゃったなっていう話を、うん、昨日ちょっと野の花で一緒に出てた友達と会ったので、うん、それをこう話したのを今思い出しました、う
ん、はい、いやでも僕もちょっとこの前その劇団松井の準備さんという楽屋によく来てくださるゲストの方のお芝居を阿佐ヶ谷のね、うん、あのなんとかっていう劇場で見に行ったんですけど、はい、まあ、毎度思うことなんだけど、なんかあのそれこそ真っ暗暗転っていうんですか、なるとこう床とかちょっと角っこのところにこうちっちゃいこう
蛍光テープ
蛍光っていうんですか、
はい、
なんか貼ってあったりとか、
はい、ね、
なんか誘導のラインみたいなのありますけど、
ありますあります、
あれでよくしかし稽古してはるとはいえですよ、してはるってなんて感じですか
気持ちこもって、
あんなちょっとよくできるなと思うんですよね、あれ。
そう、本当に、命綱でも得意、ヤンとかもさ、得意、早い人は本当に1、2回でもう、
あとダメでしょ、だから。
そうなんです、すいません。そうね、もうどいろんなところに頭ぶつけたりするので、そうなんですよっていうのは、こう、日々課題ですね。
あそこ、はい、まあ、慣れもあるんでしょうけどね。
静かにこう、できるだけ
ぶつかってみてとか。さんは問題ないんだ。
そうですね、いやでも、多分私言ってないだけで、何気に見えないあざ作ってるんだろうな。
あ、でもちゃんと黙ってられるんだね。
ものすごいって思いたと思っても、
ああなるほどね、
あ、はいはいはい、で後で黒だ体の状態見て、
まあまあまあそこら辺はね様々なんでしょうね。あのちょっとこう控えめな B 型とあのちょっとあの激烈な A 型とか、ね、
おかしいな、おかしいな、
シーとかでこう舌切っちゃったり
とか、そんなことない、そんなことないです。
なんかね、そんなとかね、
そんなとかって
もっとこう張り上がるみたいな。
でもあのそんな言い方じゃないけど、あのよく頼みます演出部さんに、あのすいませんここにもちょっと貼ってもらえますか、
まあ
ね、って、
まあ、なかなかそこは大変ですよね。でまた得て増えてもあるしね、
なかなか、
まあ、だからそれはお二人 の, そのコンビとして、はい、あのいろいろとこう補い合いながらいい感じでやっておいてなのかもしれない
ですね。そうですね、助け合ってます、ね、
うん、あそうですか、はいはい、さあそんなもう一方困ったこと、
そ ん,、
は
い、そんな私池谷優子ですね、うんうん、まあ、今いろいろあれから、まね、前回お話ししてからまたいろいろあったのにもかかわらず、はいはい、やっぱりこういう質問で一番最初に来てしまうのは、これで同じこと言ってなかったら笑っちゃうんですけど、うんうん、あの2011年の震災があった年に、はい、私あの帝国劇場でレミゼラブルに出演していたんですね、うん、はいはい、でやっぱりその稽古中にやっぱりその、ね、東京もすごい揺れましたし、うんうん、まあ、そういう本当にいろんなやっぱりなんか映像とか情報もある中でお稽古して、うんうん、初日の舞台がそれでも無事に開いて、そうなんですよ、でカーテンコールって言ってお客様から拍手をいただいた時に、はい、なんか、これまで、まあ、何度か舞台に立たせていただいて、やっぱり初日とか千秋楽ってやっぱ何か感慨深いものがやっぱりあるんですけど、うん、なんかひとしおでしたね、なんかそのお客様の拍手が、あ、なんか、あ、こう劇場に足を運んでくださった方々がこの大変な中で、うん、あ、どんな思いで見てくださったんだろうっていうこととか、やっぱりもう拍手の音が、うん、あの本当にキラキラ雨みたいに聞こえるんですよ。今日はもうすごい雨でしたけど、
ね、
本当にすごい音の雨が降ってくるっていう、うん、もうこんなになんか、まあ、ある種の感動といいますか、感激といいますか、うん、そういう拍手の音はなんか今でもやっぱりちょっと忘れられないものがありまして、
エンターテインメントとかアーティスティックな部分では やりがいがあると言いましょうか、うん、本当にそういう醍醐味という
か、ね、醍醐味含めね、やっぱり、まあ、あとやっぱりそういう震災のこともいろいろ今も思いますけどね、特にその時はタイムリーだったので、
それはもうアクシデントっていうよりも 感動とか感激ですよね、そこはね、
そうですね、
そうですね、
感激、ね、
はい、
本当に
ですね、
はい、さあ最後になりますけども、そんなサラダヤンさんのお二方で、これからご自身で何かやってみたいことや予定や目標や夢、あるいはですね、個人的な告知や宣伝等が終わりのようでしたらお聞かせくださいということなんですけども、要するにサラダヤンさんとしてのユニットとしてお二方で、うん、まあまあコンビとして、やっておいてたということには違いないと思うんですけど、それぞれの活動もやっぱりあったりするわけでしょ。
そうですね、
うん、
はい、
どうぞその辺は。
あ、私 私池谷優子はですね、はい、先ほどもちょっとお話しさせていただいたんですが、今、うん、レミゼラブルという舞台立たせていただいておりまして、はい、その公演が地方を巡って11月にちょっと 、うん、秋なんですけど、まあ、ちょっと先なんですけど、うん、また東京での公演が決定しまして、それに出演することにもなりました、はい、そのお知らせ、そうですね、うん、宣伝といいますか、うん、お知らせですね、うん、はい。
あとサラダ的にはその、うん、清水の方、
清水、岩田ですね。あ、そうです、
静岡で、
はい、もう今週近々ですが、日曜日に地元の、うん、もう本当にふるさとです、うん、ふるさとのお世話になったスタジオで、うん、サラダヤンライブを
開催する。
いや、本当ありがたいです ね、はいはい、ミニコンサートライブをさせていただきます。
はい、なるほど、はい、じゃあ岡村さんの
方から。はい、私は、8月の29日から、28だ、28から、9月の1日まで、はい、風刺家電という劇場でサインというミュージカルに出ます。あともう一個、秋に10月9日から10月14日、うん、赤坂レッドシアターというとこで、幸せの歌というすごく、好評いただいて再演のミュージカルにも出ますので、うん、はい、もしよかったらいらしてください、
はい。そんなお二方は、まあ、そういったこう2人でこの前中目黒トライさんでなさったわけですけど、その中目黒トライさんのつながりのお話をさせていただくと、はい、今度25日木曜日に、私も伺う予定になってるんですけど、中目黒紅白歌合戦とかっていうのをね、島山さんがやられるということを伺ってるんですけど、はい、ああいったことのイベントとして、中目黒トライさんとの絡みで何かやってかれるみたいなことは今後は予定はないんですか？
まだなんかちらっとお話を伺ってるんですけど、うんうんうん、まだちょっと具体的には決まってなくて。そうなんです。本当ですか？
いや、本当にそれはもう、もしあれだったらね、
もうね、フラ
いや、でもなんかお忙、これからほらなんかこうどんどんお忙しくなってくるんだろうけども、もしそういったほらメディアチックな部分でもね、はい、いろいろとそういった経験を積まれるという部分では
勉強になります。
まあ、あちらあちらで私らももちろんこう参画させていただいて、やるんですけども、はい、まあ、テレビ動画とか中心になるということなんで、うちはうちでほら、もうしばらくはねラジオでやっていこうという話なんで、はい、冒頭で申し上げたように、そういうサブパーソナリティとかね、アシスタントの方はもう本当に、優秀な方を、人材を求めておりまして、う
ん、かわいいが条件ですよね。確かね、さっきかわいいしか条件を出されてなかったっていう、ね、
いやいやいや、もうだからもうその時点でもうクリアしてお
りますよ。レディオの向こうはわからないからね。
発音良すぎるんだよ。
もうどうしても言いたいんですよ、多分これ。うん、言いたいんです。
はいはい、
す
み
ません。
外大出身でもないのに。
レディオ、なんかツイッターでも書き直してて、今日出ますみたいなツイートしてたんですけど、そこでなんかラジオ、レディオって書いてて、
レディオガールっていい。
ね、
気に入ったようです。
はい。もうそういった部分で言うと、でもそんなツイッター話じゃないですけど、お二方のご情報それぞれピックアップしようと思うと、
はい、
ブログとかなんかやっぱりこうオフィシャルサイトみたいなあったりするんでしょ？
あ、やってます。それぞれは
い、
ブログで
ちょっと教えていただけますか？
はい、あと名前で検索していただければ。
そうそうそう、
はい、
大丈夫。はい、池谷優子ブログで、はい、アメブロさんでやっております。
私、池谷優子、
はい、
ひらがなで池谷優子、まあ、池谷は、
池の谷
です
。は
い
は
い、で、ゆうこさん、ゆうてんじのゆうかな、これ違うの、はい、ゆうてんじのゆうでいいのかな、
ゆうてんじのゆうですね、
ゆうこさん、うん、はい、で、岡村さんは、はい、内々の岡村さんの、
そうですよ、
岡村にさやかさん、
ひらがなのさやか
で、ひらがなのさやかさん、はい、で、検索すればヒットするかな、
ヒットすると思います。
なんかぽやぽやとかなんかついてなかったっけ、岡村さん、
あ、ぽやぽやってちょっと違いますよ。
タイトル
さやかのぽこはぽこです。なんかこれ、ね、ちょっと言うと恥ずかしいです。だいぶ前につけたので。
そうなの？
だいぶ前に、
いいじゃん、それはそれで可愛くていいじゃん。
片桐はいりさんの本を読んで、うん、そこにこう私スペイン語のなんか先生から、うん、そのポコアポコっていう言葉を教えてもらった、うん、そのくだりを読んで感動してつけたんですけど、
うん、でもなんかついてたなと思って、
ポヤポヤって初めて
言いました。なんかついてたなと思って
、ありがとうございます。
間違って、
振っていただいて、
今片桐はいりさん出たけど、はい、お好きだったりするんですか？
好きですね。
そう、なんかアマちゃんとかで今すごくいい演技してるとか言ってなかったっけ？
私アマちゃんを見れてなくて
ですね、
ジェジェジェにも全くついていけないという、
ね、
そうなんですよ、
ね、
なんかちらっとそんな情報聞いたんで、
ま
あ、昔からね、まあ、そういったほら記載と言いましょうか、
そうですね、活躍
ちょっとね、
そういった独特な、
ちょっと畑の違う、うん、個性派的な演技をなさる方には違いないじゃないですか、
はい、
ところがあなたの口から片桐さんの、はい、こうビジュアル的に、ね、似ても似つかないようなタイプだと思うのに それが出てくるでちょっと意外だったなと思って今アマちゃんを持ってきたんですけど、
あ、そうなんです、やっぱあの個性派っていうことにすごく惹かれるんですよね。やっぱりこう変えがいないというか、でもこういうすごいキャラクターは立ってるけれど、いろんな役をされるじゃないですか、なのですごく好きですね、
はい、そうなんだ。例えばあの池田さん中はリスペクトされたりとか、木曜にしておいで の、はい、あのアフターアクトレスはおいでだったりするんですか。
私そう
こっちを見た
ね。特に
ないんですか。
なんか、特別この人っていうのは実は私いなくてですね、なんかでもやっぱりこうお仕事とか、まあ、なんか共演させていく中で俳優さん、俳優さん女優さんそれぞれ の、 その役者さんのその姿の、もうまさにいいとこ取りをしていきたいと思っている自分がいます。
という意味で言うと特にその、まあ、最後に伺いたいのがその皆さんそれぞれの今後の、まあ、大きな夢小さな夢それぞれにあると思うんですけども、そういったこうどなたみたいな演技をやりたいとかどんな風になりたいみたいなそういった夢とかってではなくて、まあ、池谷さん的には具体的に例えばレッドカーペット踏みたいとか、こんな役やってみたいとか、何でしょうそういった何でしょう歌だったら武道館でとかねそういうやってみたいとかAKB で言えばセンター取ってみたいとかミュージカルでもそういうのあったりするんでしょ。やっぱ主役取ってみたいとか ね、なんかそういう夢ってことだとどんなことになりましょうか。
なんか具体的 なんか役っていうと、私が
いらっしゃいませ。ようこそ
いらっしゃいませ。
どうぞ
いらっしゃいませ。
お客様だ。
素敵な方、はいはいはい、素敵なお客様。あ、本当に、はい、あら、もうじゃあ帰るわけにいかないね。
でも、
いらっしゃいませ。ようこそ。はいはい、はい、
あの今自分が出ている舞台 の、うん、そのあるファンティーヌという役はやりたいと、うん、まあ、もう本当実は10年ぐらい前から思ってて、なんかこう自分の中でなんか一つありますね、そこには対する思いみたいなものが。あとはやっぱりでもいろんなことをやっぱりサラダヤンを通じてもやっていきたいんですけど、やっぱりオリジナルの曲を作って、
歌詞とかは書かれたりするの？作曲とかもされたりするの？誰か、どちらか。
あ、岡村さんが作詞とか。
若干詞は書きますが、まだまだです。
私はもうもっぱらなんかこうどう二人で歌いたいかっていう、
ハモリをすごく作ってくれるんですよ。
エンターテインメント性の方なのかな、担当がね。
あ、
プロデュースしたりとか。
なんかこう料理しあるものに対してこういうテイストをしてみたいとか、そういうふうなことの方が頭が働くというか、
でもいずれやるようになるんでしょうね、きっとね。
なりますね、きっとね。
そうしていきたいなとも思っております。これはちょっと本当に
それこそイメージつながっていくじゃないですか、
はい、
今後のね、
はい、
岡村さん的にいかがですか。
はい、目標としてはやっぱりその舞台を、あのより身近な、あの来やすい、それこそあのさだまさも見に来てくださるようなミュージカルとか、あのお芝居、
いい
作品にこう、長く出続けたいっていうのと、あとはやっぱりそのサラダヤンも、あのこう長く、あの親しみを持ってこう定期的にお客様がこうちょっとした息抜きに、あのあちょっと今日あるから行ってみようかぐらい の、 あの感じで、あのなんか安らげるこう場として、あのずっと続けていきたいなっていうのが目標ですね。
そういった意味で言うとそれぞれなんでしょうけど、今ほら片桐はりさんとこ出たでしょ、はい、あの岡村さんの場合は歌とかその芝居とかっていうことになると、ある程度そういったくくりみたいなのはないんですか。要するにどっちで生きていこうとか、これこうなりたいみたいなのは普通なんかそういう方ってね、やっぱり終わりじゃないですか。この前もゲストで来ておいでだった方はダンスをやって、紅白とかまで出てるんだけど、もうダンスはもう卒業してもう歌一本でロックテストの歌を歌っていかれるんだっていう風な女性の方おいででしたけど、まあそれが正解だったりとか、そうしなきゃいけないってことはないけど、お二方の場合はどうなのかなと思って。
そうですね、まあ、あのミュージカルなのでやっぱり歌と芝居と、はい、でやっぱりどっちかというと確かにあの歌と、あのダンスっていう、
お笑いもついてでしょ。
いけますかね。頑張りたいん
です
かね。
問題なく言うと思いますよ。むしろそっちに走らないようにと思って、どうやって
危ない、
かけてあげた方がいいかな
と思う。おかしいな。ダンスの先生にわはは本舗を受けてみたらって言われたことがあるんですけど、
あ、まあ、あるし
申し訳ないです、そんなこと申し訳ないんですけど、あのなんとなく歌とダンスっていうのはちょっと分かれたりもするんですけど、私の場合はあの、ま、もちろん歌と、あとはやっぱりストレートお芝居だけでも見せられる役者にはなっていきたいなとは思いますね、
まあ、だから総合的な分野であって総合力だと思いますけどね。だからそういうバラエティがいけないとかお笑いがいけないんじゃなくて、やっぱりそういうエッセンスとか才能っていうのは非常に大事だったり今要求される部分だと思うから、そういうこうだって
嵐だったりとか、なんですか、IKB さんだったりとか、バラエティもやればね、お歌も歌や、踊ったり、飛んだり跳ねたり、みんなするもんね。
すごいですよね。
そういった意味では、別にどれにこう縛られたりとか、肯定する必要は一切ないと思いますけどね。ただ、あまりにも、ほら、ちょっとこう、皆さん、二方ともね、才能がおありのようなんで、どっちの方向だったりとか、そういう、こう、目標があったりするのかなと思って、ちょっと甘えて伺ってみたんですけどね。はいはいはい、ありがとうございました。さあ、まあそんなこんなで他に何か言い残したこととかあったら伺っておくんですが、いかがでしょうか。リスナーの皆さんに向けてもでも結構ですよ。
じゃあこの間もしサラダヤンのライブにいらしてくださった方、もしお聞きだったら、ありがとうございます。本当に突然雨が降っちゃったにもかかわらず待っててくださって、エレベーターでちょっとね、大変な中も来ていただいて、ぜひまた年内にでももう一回サラダヤンをやりたいなとちょっと企画しているので、よろしかったらぜひまた遊びにリラックスしにいらしてください、
お待ちしております。
でよろしいですか。
はい、
はい、じゃあまあそんなことでね、ここでまあじゃ あ一応まあ時間もあれなんで、じゃあ、本来ですとね、学芸不明物恐怖のインタビューのコーナーということで、お二方がね、過去、まあ、そういったミュージカルで、まあ、つながりということなんで、いろいろとあなたにとってのミュージカルについて、どんなご情報や印象をお持ちなのかということを伺いたかったんですけども、まあまあ、今日はねたっぷりとそういったミュージカル情報をお二方からお伺いすることができましたんで、CM に続いてじゃあエンディングさせていただきましょうかね。それでは CM で、こちら。
おお、兄さん兄さん、さっきから聞いてりゃ威勢がいいね。
当たりめえよ、
江戸っ子だってね。
目黒の生まれよ。
目黒っていや、目黒のサンマだね。
冗談言うね、サンマだけじゃねえや、魚と酒のうまい店。
魚と酒のうまい店。
そうとも、目黒川日の出橋そば、魚常よ。
おお、目黒川日の出橋そば、魚常か。
3710-9719 3710-9719 魚常でい。
うーん、
うまい。
サンマンマンことキーボーです。
エンジョイヒメネーです。
恋の町楽大、聞いていただけましたでしょうか。
聞いてもらえましたよね。
私たち楽大を愛する二人で
この曲を頑張って歌ってまいります。
恋の町楽大、
どうぞよろしく。
7月23日火曜日第476回、 87.0MHz 学大 FM レギュラー放送、いかがだったでしょうか。ということで、何かとねバタバタしちゃったりとか、放送前にアクシデントございましたけども、雨降ったりとかね大変でしたけども、さあサラダ屋さん的にはどちらかでも結構です。いかがだったでしょうか。
いや楽しかったです。いや本当にね雨が降って、実は 本当に中目黒から歩いてきたんです
けど、
ね、
ね、
なんか道でもここまでに来る道がですね、ちょっと不思議な、なんか路地といいますか、
タクシー捕まらなかったんだもんね。
そうなんですよ、
ね、あの年に1回ね、やっぱりあるかないかですよ、そんなこと。
あら、
あのきょなんか 2,3 年前もね、秋口に一度ね、うん、あの大きな台風があって、
あ、
やっぱり中目黒からもう電車止まっちゃって来れない、タクシーも乗ろうと思って捕まんないみたいなね、うんうんうん、なんかそういったことありましたけど、まさか今日がね、そんなこと、どっちか雨女だったりしない？
私多分ちょっとそうなんですよね、
気が気がある
の
ね、
はい、でもここまで案内してくれたのは
頑張って、
そうなんだ、
一緒に歩いてきました、冒険しました、
ね、わざわざもうありがとうございました、
ありがとうございます。
でもほら、多難は強運とかって言うから、ね、大きな難をそういったこのなんて乗り越えていけるだけの、要するに強運が終わりだというふうなことであればね、
はい、
もうそういうふうにしてポジティブものを考えながら、はい、ますますご活躍いただきたいと思いますけども、まあ、放送自体楽しんでいただけたら何よりですけども、さあ今後について、ね、それぞれにまた、もうしっかり伺っちゃいましたけど
いっぱい喋っちゃう。
メディア的にはでもどうなんですか、正直言って、そういったこういうラジオ放送とか、はい、まあ、中野黒トライさんの動画放送とかいろいろあるんでしょうけど、うん、
やっぱりラジオをやりたいっていうのは結構2人の目標で、長くこう、うん、まあ、番組で、うん、結構お客様からもやったらいいんじゃないって、うん、まあ、優しいお客様が言ってくださったりするので、うん、そこはちょっとね、一つメディア的には目標、
マジで、マジで、マジで、じゃあお誘いしてもいいのかしら、お嫌じゃなかったら、どうですか、その。
もう本当に目標は、
別にだって今夜別に誘ってるわけじゃないからラジオですよ、
ラジオ
的な部分で ね、
はい、ちょっと2人でこう、まあ、パーソナリティ、それこそさままんさんみたいに長く続けられるようなパーソナリティになりたいっていうのはありますね、う
ん、でもまあだから本当に追いやってないんだったら、またこの後ね、もしお時間あるんだったら、ちょっとこう軽くいっぱいやりながらでもそんなお話させていただけたらありがたいなと思うんですけども、ね、ちょっと今日は真剣に崩れちゃうかしら、そっちの方で、
じゃそろそろおいとまします
ね、おーいでもあまりにもほらこうトークがね、この前の印象とかもこうすんなりと、うん、落ち着いてたし、うん、楽しいし明るいし、
ありがたいですね、
申し分ないなというふうに思うんで、学術的にはもしよろしかったらぜひ本当にお誘いしたいようなキャラクターなん
で、
お二方一緒でもいいし、それぞれのこうバランス考えて、今日は岡村、今日は池谷みたいなことでもいいですよね、
はい、そのうちこう乗っ取らんばかりの勢い
だ、それもだって一番それいつも願ってるんですよ、
それそ
うか、うん、サンママ抜きで、もう番組をどんどんそれぞれ独立してやってもらうようになれれば一番いいなんていうんでね、それはもう、ね、話してんだけど、なかなかそこまでのこうガッツのある方とか、また何でしょうね、やはりちょっといろいろお忙しかったりとかで、だからぜひお二方でもうサンママ抜きでオリジナルの番組やっていただくんだったら、私いつでもタグやりますし、やっていただいてよろしいんだと思いますよ、
バカバカ、
はい、まあ、まあそんな風にしてぜひ今後ともよろしくね、
よろしくお願い
します、お付き合いいただきたいと思いますし、サラベンさんの方に、ご活動、またCD の制作とかね、いろいろ出てくるんでしょうし、はい、頑張っていただきたいなというふうに思いますね、はい、本日はどうもありがとうございました、
ありがとうございました。
そんなこんなで次回7月30日火曜日放送、アシスタントは見てながら一応加藤祐希さん&明日からの佐藤陽介氏、ゲストには中目黒トライさん関係の方から、三線の小雨さんね、沖縄の三線三味線ですよね、小さな雨と書いて小雨さんにお越しいただく予定になっておりますので、いつものように楽しく愉快に元気にお送りしてまいりますのでね、リスナーと関係者の皆さんには学園ホームページ http://fm.com/ にてご情報をご確認いただきつつ、お気軽にご参加ご聴取願いたいと思います。それではね、ライブご聴取の皆さんと言いましても、今日はもう本当になんか途中で大雨降っちゃったりなんかしてね、同時のお客さんもないんですけども、ここにおいでの皆さんで一緒にね、番組の方を締めてまいりたいと思います。私がそんなこんなで学大学ではまたと申し上げましたら、元気に来週という声で締めさせていただきたいと思います。よろしいですか、
はい、
はい、それではそんなアデミンさんもよかったらご一緒にはい、それではそんなこんなで学大 FM ではまた
来週、
はい、サーベアさん、ここでも頑張ってくださいね、
ありがとうございました、
ありがとうございました。
YJFM、 こちらやるじゃん FM、
周波数 87.0MHz で放送中。これから電波の配信を停止いたします。